暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は食生活講座、生活習慣病予防のための食生活栄養についてというテーマでお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。それではまずは自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんにちは。二戸市国保予防課食育予防係管理栄養士の梶谷しおりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、梶谷さんは、普段は月曜ニトトのコーナーにも出演していただいておりますが、改めて普段のお仕事についても教えてください。
はい、普段は乳幼児から高齢者まで幅広い世代の方に対して栄養相談をさせていただいたり、疾病予防や食育に関する教室での講話や調理実習を行ったりしています。
はい、ということで、もう幅広い年代の方に対しての、そういった相談だったりということを行っているということなんですけれども、今回のテーマが生活習慣病予防などのための食生活栄養についてということで、早速お話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はですね、二戸市で実施している出前講座のうち食生活講座の中の生活習慣病予防に関するお話をしたいと思います。生活習慣病という言葉は皆さん聞いたことがあるかと思いますが、生活習慣病とは食事や運動、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣が深く関与し発症の原因となる病気の総称です。昔は成人病と呼ばれていましたけれども、成人であっても生活習慣の改善により予防することが可能で、成人でなくても発症する可能性があることから、当時の厚生省が生活習慣病と改称することを提唱しました。
はい、そうですよね。もともとは成人病なんですもんね。
はい、そうなんです。
でも なんだろう、私はすごい聞き慣れてるのはやっぱりこっちの生活習慣病っていう方だったので、そうですよね、その割と比較的若い方でも危険はあるっていうところだとは思うんですけれども、はい、そうですね、こういった生活習慣病に、なってしまうと、そこから派生してさまざま病気も出てきてしまうと思うんですが、そちらについても教えてください。
はい、日本人の三大死因はがん、心疾患、脳血管疾患ですが、その危険因子が糖尿病、高血圧、脂質異常症等による動脈硬化といわれ、それらの病気を総称して生活習慣病といいます。この中には高齢期に増えてくる骨粗しょう症や貧血、低栄養も含まれます。
そうなんですね。
はい、
日本人の三大死因はやはりがん、心疾患、脳血管疾患ということで、こちら岩手県の状況についてはいかがでしょうか。
はい、岩手県の三大死因の状況についてお話ししたいと思います。まず最初にがんについてですね。男性は肺がん、大腸がん、胃がんの順、女性ですと大腸がん、肺がん、乳がんの順に死亡率が高くなっています。二戸管内の死亡率は男性は平成23年以降岩手県全体に比べ高く推移していますが、 令和2年時点では県全体よりも低くなっています。女性は長期的に見ると岩手県全体と同程度の数値でほぼ横ばいで推移しているんですけれども、令和2年は県全体よりも高くなっている状況になります。
そうなんですね、はい、まあ、やはり、ま、県に比べたら男性は低いけど女性の方がちょっと高くなってきているんですね、
うん、そうなんです。
まあ、これについてはまあ、全国に比べて岩手県はなんかどういったところの、まあ、病気といいますか、そういったのが多いのでしょうか。
はい、心疾患については全国では心不全や急性心筋梗塞が多いのに対し、岩手県は高血圧によって心臓に負担がかかって起こる不整脈が多くなっています。そのため岩手県ではストップミーキャンペーンというものを実施しております。ストップミーのミーは心筋梗塞を指します。心筋梗塞は発症する前に胸の痛みや圧迫感、胸やけ、腕、肩、歯、顎の痛みなどの症状が数分から10分程度繰り返したり、軽い運動で症状が強くなったりするなどの前兆が見られることがあり、その異変を放置しないで適切な治療を行うことで心筋梗塞を起こす可能性が低くなります。県では今までに経験のない胸痛、胸の痛みや胸の圧迫感が断続的に繰り返したり20分以上持続する場合には緊急で循環器内科を受診するように呼びかけています。
やっぱりちょっと怖い病気ですよね。
そうですね、
うん、岩手県ではストップミーキャンペーン、こちらが実施されているということなんですけれども、
はい、
そして、まあ、岩手県の脳血管疾患の死亡率についてはこちらはいかがでしょうか。
はい、岩手県の脳血管疾患死亡率について男性は全国ワースト3位、女性は全国ワースト1位という結果になっております。脳卒中の前兆としては顔の麻痺や腕の麻痺のほかにも言葉が出てこなかったり呂律が回らないといった言葉の障害が見られます。一つでも当てはまると脳卒中の可能性が大きいです。脳卒中は治療の遅れが命に関わる病気ですので、本人だけでなく周囲の方も症状に気がついたらすぐに救急車を呼んでください。
脳卒中の前兆としても結構様々あるんですね、
はい、
ぜひちょっと普段から、ね、気をつけていただきたいなと思うんですけれども、まあ、こういった症状が現れた場合はすぐに、まあ、救急車を呼んでいただければと思います、はい、そして岩手県ではどういった取り組みが行われているのでしょうか。
はい、岩手県は脳卒中死亡率全国ワースト1からの脱却に向けて取り組みを進めています。市の方でもですね、脳卒中や糖尿病予防に関する講演会や健康教室を開催するなど脳卒中予防に取り組んでおります。広報等でお知らせしておりますので、ぜひご参加いただければと思います。
はい、健康教室なども開催しているということで、またそうですね、そして、まあ、こういった取り組みが行われている中ですけれども、まあ、市でもさまざま検診など行われているかと思いますが、なんかそちらの方でも取り組んでいることっていうのはあったりするのでしょうか。
はい、市の検診を受けられた方は検診結果に塩分摂取量が記載されているのをご覧になったことがある方もいるかなと思いますけれども、はい、検診結果表の右上の方に記載してあります。そのため中には塩分量がどうだったか気にされている方もいらっしゃるかなと思います。食生活改善推進の方々と協力しながら、市では味噌汁の塩分測定器や簡易尿中塩分測定器の貸し出しも行っております。検診前にご自身の塩分の取り方が適切なのかを知るために各測定器の使用をお勧めしております。ちなみに令和4年度に市の検診を受けられた方の塩分摂取量の平均は男性が 9.9g、 女性が 9.3g という結果になりました。塩分の摂取基準は男性で1日あたり 7.5g 未満、女性で 6.5g 未満となっております。 そのため今より約2グラムから3グラム程度減塩しなければいけないことになります。ただいきなり2グラム以上も減塩するということは難しいと思いますので、まずはできるところから少しずつ取り組んでいただいて、徐々に薄味に慣れていくことが大切になってきます。
なるほど、そっか、二戸市の塩分摂取量、男性も女性もちょっとどちらも基準を上回っているんですね。
はい、
そっかそっか。じゃあこちらのね、減塩の方も、まあ、徐々にしていかなきゃいけないなと改めて感じました。そしてそうですよね、まあ、こういった三大死因にもなっているがんや心疾患、脳卒中っていうところはやっぱり日頃から の、 まあ、予防対策が必要ですよね。
はい、そうですね。三大死因になっているがんや心疾患、脳卒中になるのは怖いですとか、なりたくないというふうに考えている方は多いんですけれども、健康診断や通院時の検査結果が思わしくなくても、今の時点で別にどこも痛くないからとか、まだ自分は大丈夫だろうという不確実な自信のもと病院に行かなかったり、治療を中断してしまったりする方も多くてですね、そういった場合、重症化してから後悔することになりかねません。特に糖尿病は静かに進行して血管を痛めるため、知らず知らずのうちに進行して失明してしまったりとか、あとは腎臓の機能が低下して人工透析が必要になったり、足の血行が悪くなって最悪の場合切断が必要になったりする場合もあります。
やっぱり早め早めに、まあ、気づいて治療して予防していくっていうことが大切なんですね。
はい、
まあ、こうやってお話もしていただいた通り、放置しておくと重症化してしまうと思いますので、ぜひ、ラジオをお聞きの皆さんにもこういったことを気をつけていただければなと思います。ということで、まだまだお話を伺いたいところなのですが、ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半も引き続き、生活習慣予防のための食生活栄養についてお話を聞いていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません。税金を納付したいんですけど、どんな納付方法がありますか？
主に口座振替による納付と納付書による納付の2種類があります。口座振替はインターネットまたは口座振替申込書の提出によるお申し込みが可能です。インターネットの場合は二戸市役所のホームページ内にある二戸市ウェブ口座振替受付サービスというリンクにアクセスしていただくとお申し込みができます。口座振替申込書の提出によるお申し込みをご希望の際は、通帳、金融機関届出印、納付書を持参の上、取扱い金融機関でお申し込みください。口座振替申込書は、市内金融機関のほか、二戸市役所税務課、常防寺総合支所地域支援課、市役所各出張所にあります。納付書による納付は、市役所各出張所、金融機関、コンビニエンスストアなどで行うことができます。
ペイペイなどでも納付できると聞いたのですが。
はい、スマートフォン決済アプリのペイペイ、ラインペイでも市税の納付ができます。スマートフォンに各アプリをダウンロードし、納付書のバーコードを読み取るだけで自宅でいつでも簡単に納付ができます。決済手数料は無料です。その他 QR コードがついている納付書については、地方税お支払いサイトを通じインターネットからも納付ができます。詳しい内容については二戸市役所のホームページや税務課までお気軽にお問い合わせください。
スマホでも納付できるんですね。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも、 気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
暮らしのラジオ、今回は食生活講座ということで、生活習慣病予防のための食生活栄養について国保予防課の梶谷さんにお話ししていただいております。梶谷さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半部分では、日本人の三大死因に関するお話だったり、二戸市岩手県での取り組みについてお話ししていただきました。はい、ここからは生活習慣病とその予防について、教えていただければと思います。
はい、生活習慣病とその予防についてということですけれども、食生活、飲酒、喫煙、身体活動、運動不足、疲労、孤立、それから孤独についてお話しさせていただきます。
はい、それではまずは食生活からよろしくお願いします。
はい、まず食生活についてですけれども、食事は自分の好みが反映されますので、なかなか改善されにくい傾向があります。しかし体に良くない食習慣を続けることで生活習慣病につながってしまう可能性がありますので、少しずつでも改善していくことが大切になります。食事は腹八分目を目指しましょう。昔から腹八分目に医者いらずと言われているように、暴飲暴食を控えることは体の機能を健康な状態に維持していく上で重要です。満腹になるまで食べる習慣をやめて、よく噛んで1日3食規則正しく食べることを意識しましょう。特に3つの白を控えること、それから食物繊維を豊富に摂ることが重要になります。この3つの白というのは、白米や白いパンなどの炭水化物、これがまず1つ、それから2つ目が食塩、3つ目がお砂糖になります。白米や白いパンなどの主食、それからお菓子や甘いジュースなどに含まれている糖分は、摂りすぎると糖尿病の発症や悪化につながります。摂りすぎにはくれぐれも注意しましょう。かといって主食のご飯を抜いてしまったりすると、間食が増える原因にもなりますので、毎食ご飯茶碗1杯分くらいは食べるようにしましょう。また食塩の摂りすぎは血圧を上げてしまいますので注意が必要です。
はい、3つの白を控える、
はい、
これそうですね、結構気をつけないと、先ほど前半のところでもちょっとね、この二戸市では塩分摂取量が平均よりもちょっと多くなっているっていうふうにもお話ししていただきましたので、
はい、
日頃からちょっとずつ気をつけていきたいなと思いました。そして、大人の皆さんはきっと大好きな方が多いと思いますアルコールについて、飲酒についても教えてください。
はい、飲酒についてですけれども、アルコールは少量であれば血流を良くしたりストレス解消に役立つこともありますが、お酒をたくさん飲んだり、お酒と一緒におつまみを食べ過ぎたりしてしまいますと、肥満や脂肪肝、肝硬変などになる可能性も出てきます。お酒の適量はビールであれば中瓶1本、日本酒なら1合、25度の焼酎なら110ミリリットルとなり、1日でそのうちどれか1種類が適量ということになります。ただし、アルコールに対する適応が低い女性、それから高齢者の方はもう少し少ない量にする必要があります。
そうですよね、やっぱり無理して一杯飲んでしまったりとか、ちょっと楽しくなってしまって飲みすぎちゃうっていうことも、時にはあるかもしれないんですけれども、今教えていただいた通り、このビールの適量なら中瓶1本などと話していただきましたが、全てこの適量だったら大丈夫ってわけじゃなくて、そのうちどれか1種類が適量なんですもんね。はい、ぜひお酒飲まれる皆さんは注意していただければと思います。そして続いては喫煙についてよろしくお願いします。
はい、喫煙についてですけれども、タバコには3つの悪が含まれていると言われています。まずニコチンですけれども、ニコチンは依存症を引き起こすだけではなく、血管を収縮させ血液の流れを悪くしてしまいます。タールは発がん性物質を含んでいます。 一酸化炭素は体を酸欠状態にするため、血液をドロドロにして動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こします。禁煙することで病気になるリスクを下げることができます。禁煙について考えている方は一度取り組んでみてはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、やっぱりちょっと体に悪影響を及ぼすっていうところで、まあ、今一度、まあ喫煙者の方には注意していただきたいなとは思うんですけれども、はい、なかなか禁煙もね難しいかとは思いますが、徐々に、取り組んでいっていただきたいですね、はい、そして、まあ、やはりこういった生活習慣病予防のために大事になってくるのは食生活ももちろんですけれども、体を動かすことも大切なんですよね。
はい、そうですね。続きまして身体活動、それから運動不足についてお話しさせていただきます。生活習慣病を防ぐためには週に3日以上1回30分程度の運動を実践する必要がありますが、なかなか時間をとって運動することは大変だったりしますよね。まずは続けて行うことができるように、きちんとした運動ではなくてもテレビの CM 中だったり歯磨きをしながらだったりと、ちょっとした時間を見つけてストレッチやスクワットなど行ってみるといいかなと思います。また最近では YouTube などにも家の中で楽しくできる運動を紹介したものもありますので、そういったものを活用してみるのもいいかなと思います。運動するときには麦茶や水などでこまめに水分補給するのを忘れずにお願いします。
はい、そうですよね。なかなかお仕事をしていたり、ね、学校が忙しかったりっていうと運動する時間取れないかもしれないんですけれども、こうやって隙間時間などで、はい、ちょっとずつでも動くことやっぱり大切なんですね。
はい、
ということで、こういった体を動かすことも日々の生活に取り入れていきたいなと思うんですけれども、まあ、やっぱり、体を動かしたりっていうことには体力なども、必要になってくるかと思いますので、休養についても大切なことあれば教えていただければと思います。
はい、今お話しいただいたようにやはり活動する上では休養をしっかりとることも大切です。休養をしっかりとることで疲労を回復しストレスを解消することもとても重要になってきます。適切な睡眠時間は6時間から8時間とされており、日本人特に子どもたちや働いている人の睡眠時間は世界で最も短いというふうにも言われているそうです。慢性的な睡眠不足は糖尿病や心筋梗塞、狭心症などといった生活習慣病に陥りやすいことが明らかになっています。質の高い眠りを得るためには規則正しい生活を心がけ、寝る直前までスマホをいじったりパソコンの画面を見つめたりするのはやめて、ブルーライトの光を浴びないようにすることが何よりも大切です。私たちの体の中には体内時計というものがありまして、朝になって太陽の光を浴びると体内時計がリセットされて1日24時間のリズムに合わせてくれるようになっています。また休日にお昼まで寝ているのは体内時計を狂わせる原因になるので、休日もできるだけ普段とあまり変わらない時間で起きて活動し、同じくらいの時間に寝たりした方が体調を整えることができます。
やっぱりそうですよね。なかなかお昼までいっぱい寝たいっていう気持ちも分かりますけれどもなかなかそういったところでもね、逆に体調を崩してしまうっていうこともありえますからね、
はい、
気をつけたいところですね、
はい、
そしてストレス解消法もこちらも身につけていくことが大切ですよね。
はい、ストレス解消するためには自分なりの解消法を見つけていただくことが大切になってきます。ストレスを解消する方法というのは人それぞれ異なりますので、興味のあることややってみたいことに挑戦して心身ともにリラックスしましょう。新型コロナウイルスによる行動規制もだいぶ緩和されまして、少しずつではありますが旅行だったりイベントだったり楽しめるようになってきました。もちろん引き続き感染予防をしっかりすることが前提にはなるんですけれども、自分の好きなことややりたいことをして上手にストレスを解消していきましょう。
そうですね、お仕事などでお忙しくされている方多いかと思いますが、趣味だったりとか、家族お友達との時間などでこういったストレス解消をしていくのも大切ですね。
はい。
そして前半のところでもお話ししていただいたんですけれども、生活習慣病は決して大人だけの問題ではないんですよね。
はい、そうなんです。生活習慣病、よく大人の問題と大人の問題というふうに思われがちですけれども、実は大人だけの問題ではありません。子どもの頃からの食習慣、運動習慣、睡眠時間などが将来の体づくりに大きく影響してきます。そのため家族全体で生活習慣を改めることが、子どもにとって将来の生活習慣病になるリスクを減らすことにつながります。乳幼児から高齢者まで、さまざまな年代に合わせた取り組みをしながら、自立した社会生活ができる健康寿命を伸ばしていきたいものです。
そうですね、子どもの頃から多分そこは親御さんのサポートも必要になると思うんですけれども、はい、しっかりと家族全体で食生活、生活習慣改めていきたいですね。
はい。
そのために二戸市でもさまざま取り組みが行われているんですもんね。
はい。市の出前講座では、高血圧や糖尿病などの病気に関すること、食事バランスの取り方、間食やアルコールの適量などについてご要望に合わせて詳しくご説明いたします。またご相談いただければ調理実習にも対応できます。実際に作って食べて普段の味や量と比較すると理解できることもあるんではないかなと思います。お友達同士、それからサークルや地区での集まり、会社での健康教育など10人程度集まっていただけますと対応させていただくことができますので、よろしくお願いいたします。出前講座の依頼や塩分測定器の貸し出しに関する相談は、電話番号 0195-23-1316 二戸市国保予防課までご連絡ください。
はい、市の出前講座でもさまざまな取り組みを行っているということなので、気になる方は、ぜひこちらもお問い合わせしていただければと思います。今回は生活習慣病予防のための生活習慣栄養についてお話ししていただきました。ぜひラジオをお聞きの皆さんもご自身の生活だったり食事の様子など見直していただければと思います。ということで、今回は二戸市、総合福祉センター国保予防課の管理栄養士梶谷さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。